もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
小さい時からずっと虐待を受けてまして、両親から。それで、おそらく今日に至るまで、そういうのがトラウマになってですね、それで、はい、家内にですね、小さい時のこととかですね、いろいろ文句を言っちゃってですね、家内が別れるかどうかとかっていう、そういう話まで、ちょっと言っちゃってることなんですが、はい、そこで私の方もメンタル面でですね、どういうふうに今後持ってったらいいだろうかってことをご相談したくてお電話させていただきました。
まずあなたはおいくつ？
62です。
62歳。奥様は？
71です。
71歳。お子さんいらっしゃいます？
いえ、いません。
であなたはまだ現役かな？
会社員で毎日頑張って仕事させてもらっております。
なるほど、はい。で、奥様は？
専業主婦。
専業主婦ね、はい。
はい。
まず、あなたが生まれて育った家庭ね。お父様とお母様がいて。
はい。
それで、親から虐待されてたっていうんだけど、兄弟はいたの？
下に弟がいますが。
じゃあ、あなたと弟さんと二人だったわけ？
はい。
今、弟さんもご存命ですか？
ご存命、生きてます。はい。
おいくつ？
56 ですね。
あ、56歳。で、弟さんも弟さんで別家族があるんでしょ？
実家に親と一緒に住んでるんですが。
結婚してない？
してません。
で、親に虐待を受けたっていうのは、どんなことでどうなりました？
記憶今遡ってるんですけど、例えばですね、母親は四六時中、三寸物差しってご存知ですよね。竹のやつ。
うん。
裁縫用の。あれでお尻結構叩かれたりなんかしましたね。
何をしたの？
今もと思うんですけど、記憶ありません。
あなた、自分がしたことは記憶ないんだけど、親に叩かれたことだけ覚えてるっていうことですね。はい、
痛みを覚えてるんで。あと、それから、おねしょをしてですね、すごい怒られたことありますね。
それ何歳ぐらいの時？
一番の記憶では10歳前後まであるっていうのを記憶してます。
これは10歳前後でおねしょをして怒られたんでしょ？
はい。あとそれから父親の方には、
はい、
もうそうなんですけど、これもなんかわからないんだけど、暴言は四六時中でですね、でたまになんか急に殴られたとかっていうのありますね。
暴言ってどんな言葉だか覚えてます？
はい、私小さい時は室温で、
はい、
それで父親がうーという真似するのを子供ながらにすごい未だに傷ついてますね。
あー、なるほど。でも今、はい、非常に滑らかなお話の仕方で、いつ頃治りました？はい、
結婚してから治りましたね。
あー、なるほど。親御さんからの虐待っていうのは分かったんだけど、弟さんに対しての親御さんはそういう虐待はしてなかったの？
私の知る限りでは、
うん、
弟に関しては一切ないですね。
あ、そう。
あ、弟はなんかあれですね、私と違ってこういうソフトじゃなくて、すごいどちらかというと獰猛なんで、すごいガーッという方のタイプですね。
あ、弟さんの方がそういう意味じゃ口喧嘩でも強かったのかな、親御さんより、
はい、あ、そうですね、はい。どちらかというとすごいカーッとなるタイプ、悪しき人なんで。
さて、それであなた自身が大人になって、でもさ、結婚したらその喫音も治ったわけじゃないですか。
はい。
っていうことは今の生活ね、はい、今の生活としては、はい、あなたと、奥様とで実は本当は平穏な生活になってるはずですよね。
向こうにいる時から見たら全然平穏ですね。
だから血のつながりよりも他人同士で結婚してからの方があなたにとっては幸せじゃないですか。はい、
ただこれ私の勝手な想像なんですけど、
うん、
私よりもですね、親の方が子離れしてないみたいなんで、時あらばですね、絡まってくるんですよ。それがすごい迷惑で、
はい、
それで参っちゃってって部分もあるんですけどね。
ちょっと待ってください。次々に、はい、なんか相談っていうか質問が変わってっちゃうんだけど。
あ、要するにね、うん、全部が一言で言うと、メンタル面でですね、
はい、
もうすごい 過去のトラウマがことあるごとになんか湧き出てきちゃって、
はい、
それで、まあ、自分でも我慢できないんでしょうね。それを家内に話して、それで家内がもう参っちゃってっていうようなことですね。だからそういうことを話さないようにするっていうか、まあ、なくすことはできないんでしょうけど、抑えるようにするっていうのはどうすればいいのかと私もまあ分からないんで、それでお伺いしたいと思ってお電話差し上げたんですが、
結局だから最終的には奥様に愚痴をどんどん言っちゃうもんだから、
はい、
奥様はそれにいちいち返答してて、どうしたらいいみたいに言うから返答してた結果、
はい、
もうやってられないわってなったわけ。
まあそういう感じですね。
で結局奥様としてはもう離婚しましょうみたいな状況。
まあそういうこともはっきり言われちゃってますし。
それはいつ頃言われてました？何ヶ月前とか何週間前とか。
ずっと前から言われてます
、はい、何年も。
そうですね。
あ、っていうことはあれかな、うるさいな、もうそんなこと聞かせないでって思った時に時々言ってるだけで本気ではないなね、
とは思いますけど、
うん、
はい、私としてはまあ、かなり深刻に受け止めていて、
うん、
そこの分はあの、まあ、絶対何とかしたいっていうふうに思っていて、まあ、なんていうので覚悟を決めてるっていうか、なんていうか。
でも覚悟を決めてながら、
はい、
奥様に甘えてあれやこれや、要するにだからね、親が小腹にしないとか全部愚痴ってるんでしょ。
はい、そうです、
うん、
はい、
それを何とかしろっていうのがどうしたらいいかというのが今日のご質問なのよね。
そうです、はい、
さーって難しいですけど、今日はですね、はい、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、奥様との間でなんかこうギクシャクしちゃってるっていうことですよね。
はい、
でその原因としてあなたが心当たりがあるのが、その奥さんに対していろいろその子供の頃の両親からの虐待のことを愚痴ってしまうと。もう奥さんの方はそれはもう聞きたくないと。でもうそんな話するんだったら別れますよと、別れたいですと、はい、っていうふうに言われてるっていうことですよね。
はい、
うん、であなたは別れたくないわけでしょ。
はい、
別れたくないんだったらその話を奥さんにしなければいいんですけども、それは我慢できないんですか。
自分では我慢してですね、以前から見たらだいぶ言わなくなったとは思うんですけど、
うん、それを奥さんに言う必要はないですよね。別に奥さんに原因があるわけでも何でもないわけでしょ。
あ、全然ないです、はい、うん、
奥さんはそれ聞きたくないって言うんだから、
はい、
奥さんに対して話さなくてもいいんじゃないんですか。
極論からちょっとそういうことにはなっちゃうんですけど、実際問題は私他の人に話す人がいないんでね、やっぱり。
ああ。うん、いや誰かに話さず、
友達もいないですし、
友達もいない、
まさか同僚に話すわけにもいかないし、
うん、同僚にはそういうことは話しちゃいけないなと思って我慢してるわけですよね。
多分話してないとは思うんですが、まあ、同僚もやっぱり知らんぷりして聞いてる可能性もあるかもしれませんけども、多分私は話してないと思いますが、
うん、
まあほら会社の場合だとね、嫌でも毎日顔合わせなきゃならないわけじゃないですか。
はい、
そういった場合には、限度を超えない限りは、やっぱりそういうとこっていうのは、右から左とかっていうのは、まあ多分心得てんじゃないかなと。なぜそう言えるかっていうと、逆も同じで、私もなんかそういうの聞いた時には、やっぱり右から左ってことがあるんで。
うん、右から左ってことは、あなた、同僚にも話してるってこと？
いや、同僚の方からそういうような話を聞いても、右から左に私が流すようにしてるんで、私もなんかの表紙で行った時には、多分同僚なんかを右から左に流してるんじゃないかなと思います。
右から左に流されるということは、まあ、同僚はそれに関心持ってないということですよね。
そうです、はい。
うん、で、あなたの奥さんもそれ聞きたくないわけでしょ？
はい。
だから奥さんに対して、そんな話をしなくてもいいんじゃないかと思うんですけども、だってあなたの小さい頃の虐待の話って別に奥さんには何も関係ないじゃないですか。
全然関係ないですね、
うん、じゃあなんで奥さんに話をするんですか。
私の中で、まあ、至らないところなんでしょうけど、わーっと込み上げてくるものが優先されちゃって、それでわーっと言ってしまうんだと思うんですが。
でも奥さんはそれ嫌なんですよね。
はい、
嫌だったらあなたがそういう話をするのをやめればいいと思うんですけどね。 それはできないんですか？あなたがそれを我慢すると何か体調が悪くなるとかそういうことは特にないでしょ？
いや、ありますね。
我慢してるとどうなっちゃうんですか？
なんか体がすごいだるくなっちゃって、頭がガンガン割れるように痛くなっちゃってとか。
あなたの心の中から湧き上がってくるものを口に出さないと、あなたが体調がおかしくなるっていうこと？
はい。
いや、そうだとするとね、それはね、はい、あなたのやっぱり心の病だと思いますんでね、奥さんにぶつけるんじゃなくて、はい、ちゃんとそういう専門のね、心療内科とか、
はい、
そういうカウンセリングとか、そういうところに行ってね、はい、話を聞いてもらった方がいいと思いますよ。うん、そうするとね、そのちゃんと専門家のお医者さんなりなんなりがね、
はい、
あなたの話を聞いて、心の中のどこに原因があるのかっていうことをね、
はい、
きちんと突き止めてくれますから、多少費用はかかりますけれども、ちゃんと話を聞いてくれる先生のところに行って、実は子供の頃こんなことがあって、時々思い出しちゃって、どうしてももういても立ってもいられなくなるんですと。
はい、
で、妻に話すと妻は嫌がるんで、相談に来ましたって言って、その専門の先生にお話をすればいいんじゃないかと思うんですよね。
なるほど、
うん、我慢してるとね、言いたいことを我慢してると、あなたが体調に支障が出るということであればね、一つの心の病だと思いますんでね、それはちゃんと専門の先生に見てもらった方がいいと思います。
はい、わ、うん、かりました。
で、奥さんからするとね、聞きたくない話を聞かされるというのはすごく苦痛だと思うんですよ。これはあなたも多分そうだと思いますけれども、幼い頃ね、はい、例えばそのご両親からからかわれるようなことを言われたと、まあ、嫌な思いをしたわけでしょ。
はい、
奥さんにそれと同じような思いをさせちゃったら、奥さんだって嫌な思いしますよね。
はい、
だから奥さんが嫌がるような話をね、あなたがあえて奥さんにする必要ないわけで、どうしても誰かに話したいんであればね、奥さんじゃない別の人に話した方がいいと思います。
はい、
それは奥さんも関係ないし、会社の同僚も関係ないし、だけどきっと専門家のね、お医者さんの先生とかは、あなたの心のどこにそのね、モヤモヤがあるのかっていうことをね、見つけようとして、いろいろ話を聞いてくれますから、
はい、
そういうところに行ってきちんと話をする、はい。話をした結果ね、治療が必要だっていうことであれば治療することになるでしょうし、はい、まあそんなことしなくても、ね、あなたが話すことでそれですっきりして、心の中のモヤモヤがなくなるかもしれませんのでね。
はい、
だから、一度ちゃんとね、専門の先生に話を聞いてもらって、
はい、
私一体どこに問題があるんでしょうと。
はい、
いうことを聞かれた方がいいんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。
はい、とにかくね、はい、その自分の聞きたくない話を聞くっていうのは人間にとってはすごく苦痛のものですから、あなた自身もそういう経験を子供の頃されてたのかもしれないけれども、今奥さんがね、特にこう四六時中一緒にいる生活の中でね、聞きたくない話をされてしまうというのは本当に苦痛なことだと思うんで、それ自体がね、まあ言ってみれば奥さんに対する虐待にもなりかねないわけですから、そこはね、まあ、ぐっと我慢して、我慢をするというのは、言いたいことをぐっと飲み込むということよりは、別のところでね、ちゃんと聞いてくれる人のところで話をするというふうにした方がいいんじゃないかと思います。
わ、は
い、
かりました。
はい、
お分かりいただけましたか？
よくわかりました。
よく分かっていただけてよかったです。
逆の立場だったら同じですもんね。
そうですよ、
はいはい、
だから奥様と話をするときは、お二人が共通して知ってる話題で過ごした方がいいですよね。
はい、
それからあなたのことばっかりを言うと自己本位な人だと思われちゃうから、
はい、
自分の嫌なこととか自分のいいこととか自分しかないみたいな人になっちゃうと奥様から飽きられちゃうから、奥様の話も聞いてあげるみたいな、
はい、
50-50 で2人の間はつないでいかないといけないかなと思いますよ。
はい、
やってみてください。
わかりました。
あとは塩谷先生がおっしゃったように、はい、とりあえず、まあ、精神科とか心療内科とかありますので、はい、そういうところでこのモヤモヤして抑えきれないのはなんとかならないかっていう話はちゃんとした方がいい。
するようにします。
はい、じゃあそういうことで、は
い、ありがとうございます。
はい、
助かりました。失礼します。
はい、じゃあ失礼します。